お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。今日のゲストはメルボルン在住の矢部元気さんです。元気さんはメルボルンで日系のイベントをサポートしたり、さらにはワーキングホリデービザや学生ビザで日本からやってくる若者をサポートするために様々なイベントを企画したりと幅広く活動されています。そんな元気さんにスタジオまでお越しいただいて自身の活動などお話を伺いました。
元気さんとお会いしたのが、はい、去年の全豪オープン
そうですね
の時の、まあ、大坂なおみ選手が決勝、
すでに懐かしいですね
盛り上がってましたもんね、はい、フェデレーションスクエアで
暑かったですね最高に
元気さんの呼びかけで、はい、まあ、みんな集まって応援団を結成したって感じでしたよね。
そうですね、あの時は本当に、うん、まあ、決勝に行くか行かないかっていうのは、まあ、みんな予想してなかったぐらいだったんですけど、どんどん盛り上がってきて、なんかやりたいねって声があったんで、うん、やりましたね。
楽しかったですね。
めちゃくちゃ良かったですね
でその呼びかけしたグループっていうのが、まあ、元気さんが運営してるメルミートっていう団体なんですか？
そうですね、メルミートで、うんうん、みんなにも協力してもらって、いつも来てもらってる方たちにも来てもらって、うんうん、呼びかけに賛同しました感じですね。
メルミートっていうのはどういう団体なんですか？
メルミートはですね、うんうん、日本人の留学生ワーホリを中心にした、あのオーストラリア人だったりインターナショナルの友達が、メルボルンをどうやって楽しもうかっていうのを突き詰めていくようなグループになりますね。
なるほどなるほど、はい、どんなイベントを
例えば、うん、一番よくやってて楽しんでもらってるんだと運動会とかやってますよ
大人の運動会
大人の運動会もう結構ガチですよ
へえ
日本人学校さんから綱引きとか玉入りとかも借りしてやったり、あとは日本の競技とオーストラリアの競技で違うので、うんうんうん、まあ、それをミックスしたりとか、
うん、例えばどう
例えば追いかけっこみたいな感じでもやっぱり若干違ったりとかしますし、あと一番違うのはドッジボールですね。
どう違うんですか、ドッジボール。
2、3分逆に言うと分かんないかもしれないですね日本のドッジボールってボールが1個で、2つの陣地があって内野外野みたいなのがあるんですけど、オーストラリアってボールが4つぐらいなんですよね。
それ怖いですね。
これちょっともう一回調べたいですね、はい、そうなんですよ、ボールの数が多くて、でそもそも外野というものがないので当て合うゲームなんですね。
あ、じゃあ四角の枠もないの？
四角の枠が2つだけあるんですよ。
ああ、なるほどなるほど。で、外にはいないんだ誰も。
そうです、 A チーム B チームだけなんですよね。でそれでボールも大きさも大きいのと小さいのがあって
なんとなくイメージがつきました。
でこれだけでやってしまうとOG ルールになっちゃうので、うん、日本のと、オーストラリアのミックスするっていうので、うん、最初日本式であって、うん、時間があとタイムリミット1分前になるとボールが追加されるとかなんかそうなってくるともうめちゃくちゃ楽しいですよこっちに来たばっかりの方たちって、うんうん、私もそうでしたけど全然英語喋れない、うんうん、だけど喋りたい、でそしてこちらのネイティブの方たちも、まあ、日本語勉強したい方もいますけども、うんうん、なんかその運動だとあんまり関係ないんですよね、それが。
うん、
なんですごい楽しいですね。
そのメルミート、まあ、日本人留学生が中心だとしても、はい、OG の人が参加したりとかっていうのは
そうですね、ありがたいことにやっぱり日本人留学生とかはすぐ1年間とかで帰っちゃいますけど、うん、OG の友達たちはずっとこっちにいるので来てもらってますね。
うん、ワーホリで来る若い方を中心にみんな集まるという感じで。
そうですね、それがですね最近だと駐在の方とか永住の方もお友達ができるようになりまして、毛色を違ったイベントとかは今後やっていきたいなと思うんですけど、うん、この間だと、日本だと酒税法とかの兼ね合いでできないようなワイン作りのイベントみたいなのやってみまして、実際にブドウを足で踏んで潰して、
あ、
でそれでアルコールが発酵しているようなところをちょっと見たりとかしたり、そういう風な学生さんでもすごいもちろんいいんですけど、うんうん、こちらにお住まいの方とかでもやったことがないようなこともどんどんやってきたと
思ってますね。楽しそうですね。確かに普通に生活してたら、ね、ワインは飲んでもワインを作ろうとはなかなか ね、
そうです
ね、思いませんもんね、はい、ワイナリーには行くにしてもね、
はい、
うーん、
そうなんですよ。
まあ、そういうイベントをいろいろやってて、はい、やっててよかったなって思う瞬間あります？
やっててよかったな、うん、間違いなく楽しんでくれる方たちの何ですかね、リアクションですかね。
うん、
やっぱ普通に 私も語学学校から始めて友達はできたんですけど、うん、やっぱりそのなかなか会うきっかけっていうのが少なくなってっちゃうんですね、クラス分かれたりとかすると、うんうん、だけど自分がいろいろこういうことをやっていると、うんうん、まあお誘いして来てくれる人もいれば来れない人もいるんですけど、また行くよとか誘ってくれるようになったりとかして、うんうん、また自分がやったもので楽しんでくれると、もうすごいやっぱりありがとうって言ってくれて、また来たいよとか、うんうん、またやってねっていうリアクションがあるのとですかね、そこら辺がやっぱり一つやっててよかったこと、
うん、
あとはメンバーができてきたことですかね、うん、一緒にやる
仲間がね、
仲間ができてきたのが間違いなくこれはいいかなと思いますね、
うん、
やっぱり最初何かやりたいって思って海外に皆さん来てるんですけど、やっぱそれが全部みんな能力って違いますし、僕もできることできないことがはっきりありますから、それをなんでさお互いぶつけ合って、うんうん、なんかいいものができてくると、
うん、
あいつのいいとここれだなっていうのがどんどん見えてくるんですけど、っていうのでやっぱり一緒に本気でやり合ってると仲間ができてくるので、
うん、
これは間違いなくやってよかったことですね。
なるほど。ワーホリの人であれ学生ビザの人であれ短期滞在の人がやっぱり多い。
今思えばですけど、うん、短期滞在の人だけでしかやってないですね。私も一応短期っちゃ短期ですから、はい、
じゃあやっぱり出会いもあれば別れもあるっていう感じ。
別れの連続ですね、はい、はい。
なかなか寂しいものもありますよね。
そうですね。逆に皆さん別の国に帰ったりまた日本に帰ったりとかしても、うん、まあ何かその変な話、メルボルンの同じ時期に、まあ、たまたまこのメルボルンという町にいてで帰ってくんで、まあ、なんかまたやろうよってなった時には近い距離で話せるんじゃないかなと思っています。
うん、はい、やっぱりそういう人たちとも今でも連絡は取って
ます。そうですね、取ってますね、はい、取ってますし、やっぱり帰ったら東京とか大阪とか集まりやすいところで集まってるよって話とかはよく聞きますし、
うん、
はい、僕も帰った時には会わせてもらったりとかもしますので、
元気さんもワーホリでオーストラリアに来て、
はい、そうですね。
今年何年目なんですか？
今年2年、3年目ですね、
はあ、はい、それしかいないんだ。なんかもっといるような気がする。
そうですね、なんか時間の密度が濃いですね。確かに
メルボルンのね、日本人コミュニティではすっごく有名だから。
いやそんなことないですけど、でもさっきの大坂なおみさんのその決勝戦の話だったら、もう相当昔のような記憶してますね。確かに。でも確かに1年しか経ってないですね。
かなり濃い日々を。
そうですね、濃い日々を過ごさせてもらってますかね、はい、
うん、オーストラリアなんでもともと来ようと思ったんですか？
オーストラリアはですね、うん、最初は英語の勉強と仕事の勉強をしに来まして、元から働いてた会社を退職して次に行こうかなと思ってる会社から一応スカウトをいただいてたんですけど、
うん、
そこが、まあ、すぐ転職してしまうと、まあ、波風が立つという都合でですね、3ヶ月間失業保険受けながら遊んでくれという話があってで、そうなるとですね、なんか次の会社が、まあ、外資系の会社さんだったんで、今から勉強しても間に合うし、今から何か別のことをやってスキルつけてから入っても間に合うんじゃないかなと思って、じゃあ英語勉強しようと思いまして、3ヶ月じゃなくて1年間行ってきますということで、そうですね、こちらに来ましたね。
へ
で自分で別で仕事もしてたんで、
うん、
せっかく行くんだったら学生ビザとかではなくて、うん、働きたいなっていうのが、うん、海外で働くっていうことを経験しておきたいと思ったんで、うん、ワーホリを選択しました。
職とかってすぐ見つかったりしたんですか？
ワーホリのマックスの4ヶ月間語学学校に行ったんですけど、
うんうんうん、
でその間はもう英語の勉強だけに集中したいなと思ってたんで働かなくて、でそこで友達がすごいたくさんできて、
うん、
まあ、幸運にもその方たちから僕はまあ、ご紹介をいただいて5、6個紹介してもらって、でその中からいくつか選ばせてもらって2つ仕事を始めたんで、そんなに仕事選びは困らなかったというか、
うんうんうん、
いい仕事に出会えたので
ですね。でそこからメルミートの、まあ、活動もしようっていうアイデアが湧いてった感じですか？
その仕事とは全く別だったんですけど、うんうんうん、やっぱりその日々生活していく中で僕はその毎日そのカウントダウンしながら生活したんですね、うんうんうん、その1年間あるからゆっくりしようではなくて365日しかないなと思いながら生活をして、
うんうん、
もう1ヶ月経っちゃった、もう2ヶ月経っちゃったと思いながらやってると、周りの子たちもですね結構やっぱり困ってることが非常に一緒だったんですね、
はい。例えばどういうことで困ってます
か？例えばこれはありがちな話なんですけど、僕も語学学校行きましたんで、うん、 英語を勉強したい子たちとは友達になれるんですね。ただ意外とオーストラリア人と友達になれなかったんですね。出会う場がないと、なのでそれってのは周りのみんな思っているし感じていることだったんですね。あとはやっぱり仕事を探すのが大変とか、あとはその家探しをした時にトラブルがあってしまったら自分で英語でも交渉できないし弁護士とかも雇えないしとか、やっぱりそういうトラブル、そして日本にみんな帰るぞってなった時には日本に帰ったら就職どうしよう転職どうしようとかみんな悩みが一緒と、これはもうパターン化されてるんで、これはじゃあ自分はなんかサポートできるなっていうのでいろいろその時から考えてましたね。来てから半年ぐらいの時に、はい、
元気さんに助けられた人いっぱいいたでしょうね。
僕もどれ程度か分かんないですけど、僕がいっぱい助けてもらったなって思ってます。
あ、本当
、はい、いろんなことに何ですかね、お声かけいただいたり自分で挑戦したりした時にも、やっぱ自分だけだとできないことばかりでしたし、英語もネイティブじゃ全然ほど遠いのでいろんなことを教えてもらってます。
なるほど、はい、今後はやっぱりこの活動をベースに計画があるんですよね。
そうですね、今後はですね、やっぱりそのメルボルンをまず拠点にして、3つ事業を展開したいなと思っていまして、先ほど言ってるそのこっちに来た方たちのサポートっていうのをやっていきたいな、留学のサポートとかワーホリのサポートですね、でそして日本に帰る人たちのサポートもしていきたいなと思っていますと。でもう一個が、これはまた毛色は違うんですけど、日本酒の輸入業っていうのをやって、こちらのローカルバーを落としていきたいなと思っています
なるほどなるほど。
なのでメルミートという名前はですね、メルボルンなんですけど、メルボルンでできたモデルをシドニー、パース、ブリスベンとか他の土地に持ってきたい、まあ、ひいては国外に持ってきたいなと思っているんですね。
すごいね。
そういう意図でやっています。なんでメルミートという名前はメルボルンのブランドにしたいなと。
こうなんか元気くんと話をしてるとすごく前向きですよね。
あ、そうですね、全然後ろ向きにならないですね、
なんかそのパワーってどっから出てくるんですかね。ある程度その、いろいろやってる人でこう落ち着いちゃう人も多いじゃないですか、はい、例えば仕事があって、安定してきて、例えば結婚してっていう段階になってくるとだんだんこう落ち着いて、はい、じゃあ今はもう生活できればいいや、楽しければいいやっていう風になってくる年になりますよね。なんでそういうそのパワーってどっから来るんですかね。
私はですね、2つかなと今聞きながら思ったんですけど、一つはターニングポイントが19歳の時にあって、私は高校卒業最終学歴だったんですけど、すぐに働きに出まして、で機会があって、19歳の時に転職した会社で、その当時26歳でしたかね、その会社の会長が指針になる人に出会ったというのがあって、そこから人生がいろいろ変わったんですけど、やっぱその、そうですね、やっぱ若くしていろいろやるっていうのがかっこいいなと思って、常にやっぱりそういうふうに考えるようになったとのと、あとはやっぱりそういう話をしてたりとか未来の話とかビジョンを自分で持っていろいろ動いて話してたりしますと、やっぱりそういう方たちと話が合うのか惹かれ合うのか、なんか話がいっぱいできるようになるんですね、そういう方たちの友達ができて。なんで結構そういうことはばかり話してると、自分もテンションが上がるし、周りの人たちの方のがやっぱりどんどんできてる人たちもいますので、これは僕もこういうふうにできるなっていうアイデアとかがどんどん湧いてきますね、そういう方たちといると。もう一人はあれですよ、お猿さんを僕は待ってますよ。
お猿さん、
はい、
何、お猿さんってどういう人ですか。
バイリンガールちかさんとお会いした時に飲み行かせていただいて、すごいいい人でで今そのいろんなところに移住生活というか、やっててまたメルボルン帰ってきてくれないかなと思ってます
今マレーシア行ってます
ね。そうですね、
そうね、バイリンガールちかさんでもね、メルミートで集まってましたもんね。
一緒にミートアップをサポートさせていただいて、
そうですね、
きっかけがあって、はい、であそこから始まって そうですね、いろんな方また引き合いさせていただいて、この間はこちらのバリスタの新作さんといろんなことをやるようになって、うんうんうんうん、最近もよくお話しさせていただくんですけど、
その新作さんという方、はい、メルボルンで、はい、まあ、知らない方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、はい、どういう方ですか？
そうですね、あの、うん、こちらに6年前にワーホリでやっぱり同じように来られて営業の勉強から始めたんですけど、うんうん、こちらのセントアリという、コーヒーレストランに、はい、勤めていて、で、うんうん、今ではオーストラリアと世界のラテアートのチャンピオンになったと。
素晴らしいですね。
まだ36歳ですかね。私も土地は近いんですけど、もう前向き加減で言うと僕が100だとしたら200はありますね。
あ、そうなんですか。
もう勉強になりますね。
じゃあやっぱり頑張ってる人の周りにはそれなりのポジティブな人が集まるんですね。
あ、そういうことだと思います、はい、
なるほどなるほど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。